はい、おはようございます。チョンシマツモトのデジョムシの声、本日は4月の2日になってしまいました。前回は帰り、めちゃくちゃ眠くなって、で、僕らは、何人かで、協定をというか、そういう決まりを結んでおりまして、一番初めは、亀山の平日大会に一緒に出てる松村さんっていう、釣り大好きな人とやり始めたんですけど、松村さんは、年が僕よりも、7つぐらい、7、7、8個下なのかな、確か。違う、もう30前半から中頃ぐらい。で、一緒に大会出始めた頃は、まだ下手したら20、そんなことないか。わからんけど、30ぐらい。で、だったので、あの男はいつもどんなに寝ないで来ても帰り眠くなったことはないって僕には言ってたんですけど、でそのまあ3年ぐらい前ですね、その頃僕はもうすでに、体力のはそんな状態ではありませんでしたので、眠いと。で、一時期は車で寝るようにしてたんですよ、危ないから。ブリタの水失礼しました。だけど、ある結論に達しまして、車でとことん寝れる環境を作って、初代って2つ前のライフから、その次の、知り合いかと思った。ステップワゴン。ステップワゴン。ライフももう体まっすぐ寝れるように板をね、なんか引いていってたんですけど、その板をそのままステップワゴンに、こうしたんだっけな、ちょっと覚えてなくて、そのなんかステップワゴン板を今度 Nboxに装着しようと思ったら、ダメだったので、もしかしたらライフ時代の板ももうちょっと細かったかもしれないですけど、ステップワゴンの時は幅60センチのベニヤ板1枚後ろに積ん で、その上にクッションとか引いて寝てましたね。で、多分もしかしたら Nboxの寝ようと思ったらちょっとやんないといけないけど、45ぐらいですね、はい、よくて幅が、まあ、それでもまっすぐでシートを倒して平らになる言うても、あの手僕は絶対に良くないんで、なんか金持ちだったらね、空気入れたりするやつ買えばいいんですけど、別に板で十分ですから、まあまあまたそれに合った見合ったベニヤ板カットして使うんじゃないかと思いますけど。でまあ寝てたんですよ。でもちゃんとやって寝た方がいいと思って、とにかくそのシステムをきっちりした結果、いくらでも寝れるということが判明しまして、釣りの帰り寝て起きたら朝だったっていうの、朝の渋滞に巻き込まれるっていう、家で寝る時間と変わんないぐらい寝てまだ眠いっていうことがありまして、どうしたもんかと思ってたんですよね。でたまたま、松村さん、まあ、あだ名クリスって言うんですけど、大会の帰り喋ってて、で亀山から帰りどっか飯屋よって何人かで、で飯屋 で飯食って帰るんですけど、まあ混んでるんでね。で、飯屋さんまでの30分ぐらいがもう眠くて落ちそうだったんですよ。で、そうだと思って、どうせ一緒の行動を取ってんだからと思って電話したんですよね。だからお互い車で同じとこに向かいながら電話で喋るっていう、あのイヤホン、僕イヤホン行動でこういつも車に積んでるんですけど、でやった結果なんとか持つと。で飯食い終わった後にまだ喋り足りないんで、試しにじゃあちょっとまたかけていいですかということで喋ったら、なんと眠らずに家に帰れたんですよね。で、やっぱりその方が安全だし、安全というかそのお互い喋りながら寝ることあるんですけど、ふわーっと返事がむちゃくちゃになることはあるんですけど、そうなったら分かるんで危ないですよという話もできるし、でこう危険チェックができるというかとかもあって、これはなかなかいいんじゃねえのっていう発明になり、まあ大会の帰りは必ずそれで帰るようにしてたんですよ。まあ僕の場合はそれにメガシャキとモンスターエナジーの緑メガシャキをガッと飲んで、でモンスターエナジーをチビチビ飲みながら補助すると、まあ完璧にほぼほぼ完璧に家まで持つどころか、そっから追い詰められていたら、片付けというか荷物を下ろして3時間ぐらいは仕事できるぐらいの、あのでもやったら気が済んだら帰ってもう爆睡みたいなのが出来上がったんですよ。これはいいと思って、で大会じゃなくて、バラバラで行ってる時ですね。僕勝手に釣り行ってる、クリスもが勝手に釣り行ってる時にも、お互いなんとか、まこれクリスの方は大幅に得なんですけど、僕キーとか削ってない限り電話出れるんで、あの付き合いがいいやつなんですよね。まあそれに比べて、クリス先生は9時ぐらいまで仕事してはるので、ボソボソとか、あちょっと切りますみたいなのも、出る、よく出るようになったんですけど、まあよく出てしまうのはしょうがないんで、まあそれでも、かけて、途中をちょっと散らしてもらったら、いけるということで、やってるのに、今その輪に、大体みんな昔はそんな考えなかったんですよね。クリスもついに体力が、おっさんに差し掛かりまして、毎月大会寝坊してきてますから、でもう自信満々だったんですよね。俺そんなん寝たことない言うてた人がなんで、目覚まし、ね、仕事が忙しく体力は若干陰りが出てきたところに、仕事が忙しくなってしまったんでダブルなんですけど、まあそれでまあ毎月遅刻してはりまして、大体大会の準備して来ないから電話したら起きるみたいな、で信じらんない速度で来るみたいな、ことをやってはるんですけど、まあ徐々に自分の体が前とは違うっていうのは分かってきたみたいで、でまあその年代でもう一人、千葉市一目で 釣りをするお坊さんが一人いるんですけど、このデジュンでよく出てもらってますけど、リョウニン君もまあ体力ある方で、僕とよりもちゃんと体ケアしてますし、今行ってんのか分かんないけど、ジムとか行ってましたしね、行ってんのかな。まあそれでもああいうちょっと薄皮脂が乗った、まさしくあのヒョードル体型、僕はなあの中で一番ヒョードルに近い髪型もそうですけどのが、まあ、リョウニン君なんですけど、彼ですら眠いということが、まあ、何かまあよう寝る方でしたけどね、あの塊の時とか見てたら横でガクンガクンしてましたけど、まああの若い人間は夜よく寝るんですよね。おっさんの方が粘りが効くっていうか、ただ眠くならないだけなんですけど、本当に塊の時は若い人間から順に落ちていってましたからね。でまあそのリョウニン君もこのリズムを覚え、今や一番自由な時間は車の中にしかないんじゃないかという、あのまあ結婚されたんで、彼は今まではもうフリーもいいところだったんで、フリーの坊さんだったんで、いつこっちが電話しても OK だったんですけど、今は気使いますね。あの奥さんと一緒だったらダメだなとか思いながら、あの連絡してみるんですけど、大体まあ一人で大丈夫な時はかけた瞬間から、中森さんで出てくれたりとかして、あの行ってもないサビンリバーのあのプラの話とか教えてくれたり、情報漏らしてくれたりしますね、イメージだけで。そうやって彼はあのいざ振られた時にあの誰でも真似ができるようにあのやってるんですけど、まあその今はその3人プラス、まあたまに開発さんに電話したりもしますけど、で、寝ないあの組合を、寝ないで帰る組合でやってるんですけど、それがね、前回もだからもうまた一個あの大きな反省をしたんですけど、もう理想というかなんか、年々いろんなことがもうどうにもならないっていうのを受け止めていかなければ自分の人生は、変わらないと。で前回もそれで反省して確定申告でうんぬんだ言うてたと思うんですけど、釣りもそうで、もうねあれ前の日にね、まあはもう仕事多分できて半日仕事してもう寝る、とっとと寝る、もうそれしかない。釣りがもったいない。あのどんなに嬉しく釣り行っても眠くなるんですよね。忙しいのでギリギリまでやって1時間も寝れないで釣りとか行ったら、まあ当たり前だけど眠くなるの、それがねやっぱもったいないですよ。よくない。どうせ帰ってきてまた寝ちゃうんだから。なので先に寝て、で行ってしっかり一日あの仕事のように釣りをして、協定の誰かに電話をして家までたどり着いてちょこっと残務をしたら寝て、起きたらもう次の日は普通の人間っていうのがベストだなと思って、明日 これ今2日に撮ってるって、できれば今日アップしたいんですけど、明後日ですね、明日歯医者、明後日水曜日、また大会、亀山で大会があるので、まだ初バス僕釣ってないですけど、明後日は寝ていこうと思います、本当に、うん、ですね。しかしなんかも仕事がうまく いってないですね。なんていうか歯車が噛み合ってない、歯車噛み合ってないっていうか、やることが仕事以外でも、うん、仕事に関わるルアー触る以外に関わることが多すぎて、3月終わったらマシになるかと思ったけど、いまだにそう、これ今車の、ね、廃車届けというか、今やつやってるんですよ。まあ、延べ、何時間ぐらい ?4 時間ぐらいかな。往復1時間ちょっとずつ、プラス、市役所に行って書類とか、で、向こうでいろいろやる時間1時間として、まあ、4時間で、1万円変わるって言われて、それをやったら1万円プラスでいりますよって言われて、まあ、すぐさま自分でやりますっていう貧乏な返事をしてしまったんですけど、まああとはやってもらうにしても結局自分で書類ね、最低限印鑑証明だとか、なんか譲渡証明だとか、なんかいるんですよね。そんなアホらしいのうじうじ書くんだったら、そこまでは一緒なんだから、もう行って帰ってきてその間にデジを取りゃいいやと思って、今まあデジを取りゃいいよ、実はその時アイデアなくて、昨日取るつもりだったんですけど終わらなくて、でああと思って、これちょうどのぐらいじゃねえっていう、その往復でちょうどデジオタイムぐらいの移動距離じゃねえと思って、てか距離はまあ全然近いんですけどね、距離マジで30キロとかなんですけど、かかる時間が亀山と変わんないっていうのが恐ろしいですよね。まあいかに普段夜に移動してるかっていうのと、高速道路ですよね、下道でも夜だとやっぱあともうちょっと早くなるし、それにもう高速乗ってしまえばさらに早くなりますし、高速道路好きですわ。昔は乗らんかったですけどね。でまあそんな前置きで20分も行ってしまったので、ちょっと話を戻しまして、あとね、一応予想ではあと30分で着くと言ってはるし、向かう30分でちょうど50分だからね、そう、前回の終わりをさっき調べたんですよ、聞きながら。そしたらまあこう、名古屋のイベントの話をして、でそれをコラムに書くと言ってたんですよね、僕は。でさらにその次の週が郡山のイベントだったので、そんな話をちょっとしますということで、終わってます。で郡山のイベントっていうのが、コンパスさんっていうお店で、あったんですけど、一応その会がの名前が終わってから聞いたんですけど、スリーアローズっていう、まあ3本の矢なんですかね、ってことになってることに、終わってから教えてもらいまして、もともとは3っていうのはお店の、店長の清水さんという方がいるんですけど、その人が1で僕が1、そしてもう1人、そのスリーアローズっていうのを名前つけた人がいるんですが、テフテフっていう、蝶々のを取るためのハンティングウェアを作ってるメーカーがありまして、まあそこの 何になるんだろう、代表とかになるのかな、デザインとかしてる浅野さんっていう人がいて、社長がおる言ってたから代表ではないのかな、分からへんけど、まあ、その浅野さんと3人ということで、でもぶっちゃけ今回でか仕事として浅野さんと絡むの2回目なんですけど、まあそのコンパスさんっていうお店は服屋さんと釣り具屋さんが合体してまして、トップので、そこの取り扱いの服屋さんなんです、あの洋服のメーカーなんですけど、まあなんていうか縁があってというよりは、もう清水さんがいろいろ策を練ったのか、まあ策を練るというほどのその細かいくこうやったらああなるみたいなタイプではなく、こう自分の好きなものとか好きな人同士をくっつけたらどうなるんだろうみたいなの方が強いと思うんですけど、まあそれで、前回ちょうどあれ1年前じゃないな、半年前に洋服のメーカーさんっていうのは春夏と秋冬っていうのに分かれてて、シーズンっていうのが、でその度に展示会っていうのをやって注文を取ったりするんですよね。じゃあ今回春夏のやつだ、問屋さんの売り出しと一緒みたいなもんかな、釣りでいう、そこでやりますって言って、店の人がバーッと来て、で、見て、注文、あ、まさにそうですね、それを個人でやる、そういうのをがあるんですよね、展示会っていうのは。だから個人っていうか、その場所借りて、初めてそういう展示会っていうの僕行ったんですけど、服屋でも何でもないのに。名刺渡して知り合いがいればどこでも入れるっていうことがよく分かりましたけど、まあ普通は入れてもらえないんですけど、業者用なんですけど、業者用の会にしれっとその手で、行くっていう。で行ったら、要はビルの一室とか借りてて、そこにいろんなメーカーが、そのシーズンのものを置いてプレゼンを見てもらうみたいなことやってて、でその一環でなんか知らないけど、普通はそうやってグループで割とこうその借りれる場所を借りてやるんですけど、なんか知んないけど、流れは知らないですけど、お店でその展示会的なって言ったら、もうそれ店の1店舗しかないんですけどね、なんだけど、まあ、なんて言っていいか分かんないですけど、受注会になるのかな、そうなるとみたいなのを去年の秋に初めてやると、コンパスで。でまあ取り扱い店は少ない人なので、テフテフさんはまあその辺界隈のはもうそのコンパスに集約されてるのかもしれないですけど、でまあ それでお願いがあって、まあなんとか蝶々のカラーのルアーを塗れないかっていうその依頼があったんですよね。でまあこっちは1周年2周年ぐらいのイベントルアーを放置してる身なので、これはまあちょっとまずいなということで、まあなんとかやりますよと言って、去年の秋冬、じゃあその和桜終わった 翌週ぐらいに、蝶々カラーを2色塗って、で今まで蝶々カラーって実は塗ったことあって、九州のそのお店のそのなんて言うんだろうな、なんか初めて取り扱い始まるっていうお店で、なんかまあちょっとスタータールアーとして海馬系をちょっとずつ55、75、95みたいなのを作った時に、たまたま福岡からの帰りだに福岡に行くことはよくあったので、帰りに飛行場で福岡県の蝶々はこれですみたいなのがあって、ルリシジミだったと思うんですけど、オールリシジミかルリシジミか忘れましたけど、まあそれがすごい綺麗な蝶々だったんですよね。で、あ、なんか九州系なんかあったら蝶々塗ってみるかと思ってて、まあもちろんルリシジミだけだと持たないんで、いろんなの試しに塗ったんですけど、まあ僕は傾きとかが苦手な人間なので、筆でやってることが多いんですが、そのキメのライン入れとかを。でも蝶々に関しては筆がもう本当に合わないんですよね、筆の仕事が。なので蝶々カラーだけは、エアブラシだけでやってたんですけど、まあやってたっていうのは、今回その蝶々が、それでまあ何回蝶々の種類で言ったら7蝶々目ぐらいにな、今回塗ったのが7か8蝶々目ぐらいなんですけど、でちょっと塗り方変えて久々に傾きやったんですよね、今回のこの、この前の3月のやつでは。で、まあ、それまでは全部エアブラシのみで筆なしで、今回も結局筆っていうのはエッジがめちゃくちゃ出るんですよ、塗料のに対して。傾きっていうのは筆とエアブラシオンリーの合いの子ぐらいで、僕ちょっと肩のエッジがボケるんですよ、ね、でそれは拭き方だとか肩の精度で変わってくるんですけど、ちょっと甘い面、肩甘い面にボケるように拭くとちょうどいいかもなと思って、傾きも入れていこうと。というか蝶々の模様が激しすぎて、ハンドワーク、エアブラシワークだけではもう確実に描けないという、少なくとも僕の技術では再現できないけど、見てたら面白いんで、蝶々に合うのは肩拭きだよなと思って、今回から肩拭きを始めたんですけど、まあでもどちらかというと、だからそのエアブラシのザラ拭き方をザラッとして、肩拭きもちょっとエッジを甘くなるように拭いてとかやってるんですけど、でその、まあ、前回それでエアブラシで2色拭いて、まあ自分が持ってる蝶々の知識がたまたまあったので、それをちょっとプロなんでね、向こうはあれですけど、ちょっと入れたりしてたら、まあなんか面白がってくれはりまして、でそっから仲良くなって、で、まだ会ったことないのに蝶々のルアー作ったんですけどね、僕はだから浅野さんにというよりは清水さんに頼まれた仕事でやったんですけど、まあまあその後初めてそうやって呼ばれて、東京で展示会があるから来ないかと言われて行って、初めて顔合わせて、でまあその日のうちに2人で飯食いに行って、飲みに行くって言ったら、うわーいっていうタイプの人じゃないので、ひたすら淡々と喋ってるだけの人なんですけど、あの人は。まあ清水さんが仕事だから帰るっつって帰っちゃったんで、なぜか20日合わせの2人で飯食いに行ったんですけど、 ちなみにこの3アローズ言ってますけど、3人で飯食ったりお酒飲んだり、今のところしたことなくて、今回初めてそれがあるかと思ったら、清水さんの体調が悪すぎて不参加っていうことで、2日間のイベントだったにもかかわらず飯がない、飯会がないっていう衝撃のことがありましたけど、まあそれで、始まったんですよね。最初はその清水さんっていうお店の方の依頼でお店側のルアーとして蝶々を作ったんですけど、まあそれで本人にもお会いして、でやっぱ生き物を狩る、取る、釣るみたいなのは共通点があるんですよね。で釣りだとこうだ、蝶々だとこうだみたいなのをお互い出し合ってワイワイやってて、で お互い新鮮だったんでしょう。楽しくなって気づいたら、まあある程度仲良くなってたけど、僕今回またやるまでは仲良くなったかどうかの確信はなかったですけどね。あまりにも淡々とというか、なんか冷静な感じの人なので、ちょっと僕の周りにはあんまりいないというか、年下なのに緊張するんですよね。まあそんなんで、その人なんですけど、また今度、今回その春夏のためなのかな、わかんない、シーズン違うのかな、もう先だから春にやってんのが秋冬なのかもしれない、なんかで、またやる、コンパスでやります。で、今度はもう来てくれって言われて、もう2人ともですよね、2人とも来てくれって言われて、でさらになんかちょっと特殊なルアーを作りたいっていう話になって、でまあ今回受注だったんですけど、だからまだ作ってないんですけど、サンプルだけしかないんですけど、奄美大島の染色の工房があって、そこで草木染めっつうんですかね、藍と福木っていうなんかそのミックスで作った液体でを何回もなんか染み込まして染めた ルアー、普通は服染めるんですけど、布とか糸とか、それまあ木を染めてもらって、それで、でそれで上がってきたのきれかったんですけど、まあね、そのまま使ったらルアー沈んじゃうし色落ちるんで、まあ僕が目止めというかコーティングして仕上げたんですけど、まあそういう染め、染色のさらにそのしかも染色のそのゴリゴリのそのなんかプロというかすごいところで染めてもらうやつを、まあまあテフテフの浅野さんがそこの染色のところでやってもらってるので、やる清水さんが染めたいって言ったのかな。とにかく僕はその間に、その3人の中で間に挟まれて面白いのはやるみたいな、何でも面白いのはやるという新鮮ですからね、やったことないことだから、めちゃくちゃ緊張感はありますけど、時間もないし、まあそんなんで、だから正式にコラボするのってほとんどないので、まあ、石野さんに塗ってもらったことありますけど、まあそれは、ちょっと懐かしい過去だということにしておきまして、僕が石野さんのルアーにも色塗ったことあるけど、それぐらいしか実はないんじゃないかな。トップのメーカーとなんかって別にやりたいと思わへんないし、これ間に合うのかな、めっちゃやばい気すんな。 まあいいや。で、まあそういう受注のルアーと一色だけ、もう忙しいので蝶々のやつを塗るということで、その先言ってた型拭きで、キマダラルリツバメ、ルリが来るとだいたいルリ色って言って青紫系の、色がだいたい背中に来るんですけど、蝶々ので、そうですね、やっぱやってて、まあ勉強になるんですけど、何の勉強になる、あんまり言い過ぎたくない。今危なかったですね。まあまあバーって今普通に車の運転しながら企業秘密的なことを言いそうになってましたね。まあ生き物ですから蝶々も、いろんな意味があって、その形だ模様だをしてるわけですよね。でもそういうのを勉強するのが、まあ、自然を学ぶことになるので、自分が普段魚を見る目線と蝶々を見る目線は近いものがあるんですよね。その体の仕組みだ、色の構造だに理由を探すっていう行為はとても楽しいものでありまして、で、そういうことを学ぶことで、人間の 目線からできるだけその生き物、自然界の目線を持てるようになりたいんですよね。で、まあ魚だけだよりは蝶々も加わってた方が、今度多分要はより人間から離れていきますし、まあ同じ共通の敵もいますしみたいなので、まあ鳥が多分敵だと思うんですけど、両方とも、まあそんなんで、彼らが体にいろいろやるギミックを勉強して、まあルアーに役立つこともあれば、役立たない、直接役立たないかもしれないけど、まあ試しにそれを落とし込んでみるっていう、その蝶ので学んだことをルアーに落とし込んでみるみたいなのもあったり、まあ蝶々の殻を塗ることで、まあ自然物を模写することになるので、やっぱよくものを見て模写するっていうことはやっぱ勉強になるんですよね。で、まあそれを使ってみて今回も思ったんですけど、あ、最近こんな上下の強烈な対比のあるカラーは塗ってなかったなとか、ものすげえ動いてるように見えるなとか、なんかそのまあ新たな発見があるので、別にまあどうなんだろう、別に蝶々カラーよそで塗るなって言われてるわけではないし、なくて、もともと塗ってた蝶々カラー塗ったことありますよっていう話で、その清水さんとのあれが始まったので、っつって、ちょっとそれうちでも塗ってもらえませんかみたいな、うちでもというか、そのテフテフさんとの仕事の時に塗ってもらえませんかみたいな話になったので、いつかそのやってる中で、まあちょっとめんどくさいんですけどね、傾きだから、多分傾きで100個以上同じの塗るの嫌なんですけど、まあまあこの 中の色をルアーに落とし込むのは面白いかもなっていう、その浅野さんとの仕事は実験的なものなので、いろいろわからないことを、わからないけど、まあ、やりながら進んでいくみたいなので、その中で、まあ、ルアーの方に落とし込んで面白いなっていうのが、見えてきたら、本生産の方にたまに蝶々の色入れてもいいかなとは思ってますね。あの、なんて言うんだろう、この人とやってる時しかやらないんですっつうのもいいんですけど、まあ片数、ルアーの片数も増えたし、色、蝶々なんて無限に色、無限にはないですけどめちゃくちゃあるので、うちの生産のあれで言ったらもう無限レベルの組み合わせになってしまいますから、まあまあそのイベントで塗ったやつをまた作るっていうのはあんまり なくなってくるけど、まあその中でいい蝶が見つかって本生産のブランクと、それが交わっていいなって思うのが見つかったら、あのお披露目したいというか、それで逆にだからそのコラボしてる意味が今度出てくる、その実験を、まあ3人の実験を、釣りのうちのその本生さんの方に戻すことでまた何か新鮮な色なりが提供できたらいいなっていうのはありますね。心広いでしょ。そう。いや、なんか、どうしてもこれだけで、つったら、じゃあ、うち店関係ねえじゃんで、ね、面白くなくなるし、まあ、水中に蝶々はいないですけど、まあ、いろんなもの、趣味だからいろんなものがあって、いろんなものと混ざり合ってていいとは思っているので、あ、すいません、おならが出ました。まあ時間かかりますけどね、時間かかるというか、そのなかなかそんなに蝶々塗ってるわけじゃないから、年に1、2回とかだからあって、1はあるでしょうけど、 2あるかどうか分かんないから、まあでもいじりバグでちょっと一発バグって、あのね、いじりの丸っこい方は虫をイメージして名前を付けたので、別に虫が泳いでるわけじゃないけど形がコロンとしてて、いじりバグがちょっとそういうの入れやすい形してるかもなっていうのはあるので、ちょっと残しときます。今それまでにこうちょっといけたら一発いきたいな。まあそんなんで、金曜日はアイスフィッシングやってまして、ほんとギリギリでね、なんか全部がルアーが、まあ、リグ組も完成しなかったので、トップコートまでやっていろんなパーツとか道具全部積んで、で金曜日釣り行きまして、で、今年は良かった方ですね。もうちょっと溶け始めてるっていう噂だったんですけど、多分やっぱ氷の下だけど、ちょっとずつ春に魚の心が近づいていってたのかなっていう気もするんですけど、あの穴を開けてアイスフィッシングでスモールマウスバスを釣るんですけど、ヒバラコで、ちょっと魚動いてたかなっていう気がしますね。でもう8年目 かな9年目かな、あの行けない年もありましたけど、手の骨を振ってたりとか、なんですけど、まあ徐々に毎年1回しかアイスフィッシングはしてないですけど、それでもねずっとやってると上手くなっていくんですよね。地形を覚えて、で考える余裕が出てきて、最初は道具とかのことに引っ張られるというか、操作とかね信じられなかったりするからなんですけど、今は逆にまあそうですね、ちなみに今回はノースウォークコンポジットの NFX っていうちょっと張りのある、中断性のカーボンの竿があるんですけど、張りがあるっていうのはなんていうかちょっとテーパーがあの先上司で、 NFX っていうシリーズ自体がその竿の本数少なめで、いろいろな釣りができる、打つ釣りも巻く釣りもできますみたいな、UTR シリーズっていうのが NFX、あ、ノースフォークにはあるんですけど、UTR は僕的にはちょっとプラグ寄りだと解釈していて、それの内物寄りで、で、まあ、ちょっとシュッとしてるから、いろいろやりやすいみたいなシリーズがあるんですね。で、値段もちょっと下げてみたいな。で、その NFX の中の 70M っていうので、ちょっとアイスフィッシングやるには、長いんですけど、アイスフィッシングが短くても全然問題ない釣りなんで、バーチカルで。だけど、ちょっとその竿の、その、先っちょの感じというか、が、合いそうだなーっていうのと、僕もっぱらスピニング派だったんですけど、アイスフィッシングは、まあまあそれは一つ正解だという答えを自分なりには出せたので、でまあ左巻きリールを導入したし直してるんですよね、2回目ですけど。で、あのそういうしゃくったりする釣りは明らかに左巻きリールの方が合ってるので、スピニングは僕左巻きなんですけど、ベイトで左巻きでつって、で何でも用にその導入してる 70M をじゃあ試してみようと思って、まあ、ガイドがちっちゃくてまあまあ凍りましたけど、それはもうしょうがない、アイスフィッシング用の竿ではないので。だけどまあやっぱ胃のほかやりやすくて、で、ルアーはあんまり逆に迷わないようになったというか、改めてそのラパラのアイスジグの恐ろしさを年々痛感して、でちょっと変化させたい時に少しだけしか持ってないですけど、他社のあのフィンランド製のアイスジグ、別のタイプのそのやつを使う、去年はそれで釣ったんですけどね、みたいなことやってて、いやちょっとこれ勘弁してほしいぐらい時間かかってますね。まあで去年はきつくて、3日間やって最終日のもう午後に1匹釣れただけだし、合宿全体でも2匹しか釣れなかったのかな、ルアーでは、餌では釣れたのかな、ムーチングでは。で、今年はでももうだいぶ学習してきてるので、もうそう、じゃあ去年なんで学習できてないんです、いやそれがだから急にこうパカパカいろんな苦しい思いして釣った一匹で答えになっていくんで、去年のアイスフィッシングで学ぶことはすごくあったというか、こうじゃないかなって思えることがあったので今年それに絞ったんですけど、 で、まあ、やった結果、なんとか1日目に、僕は1匹だけど釣ることができて、で、まとめてもらってるアイセさんという、あの、チーム東北のリーダーが、いつもまとめ役で、あの、穴開けてくれたりとか、アイス、穴の掃除してくれたりとかで、ちょっと他の人より釣りの時間を、より、その、ケアに時間費やしてくれる分、あの、いつも申し訳ないなと思っていたアイセさんが今年なんと、3日間で竿頭になってよかったと思って、1日目に2匹釣ってましたからね。で、2日目アイセさんで行けなかった、3日目行ってまた釣ってたからとかで、今年はで3日目結構魚で出た方なんで、当たりの年と当たらない年があるのかな。まあ場所によって変わるから難しいんですけど、でもまあそんなんで釣りの方は良かったんですけど、朝あったかかったんでね、もうずっとあの朝から雨降ってしまってで吹雪いて指ちぎれるかと思いましたね。もうあったかかったから油断して手袋とか忘れて、アイスフィッシングが何たるかっていう、雪のと氷の上で釣りすんだぞっていうのを忘れて、装備ちょっとあの油断していった結果、もう本当にあの指がちぎれそうな思いをしましたけど、これ午前中に僕行くつもりだったけど間に合わんな、ほんと混むな、もう最悪や。17時45分で午前の部切り上げられるんですけど、今11時25分であと20分で7キロ、ほぼほぼ45分に着くぐらいな気がしますね、これ。まあ、いったら。まあまあ、ノートパソコンあるから仕事できると思って出発はしたんですけど、腹立つわ。そうは思っても行けると思ってたから。腹減ってないんだよな、別に。なんつうか、なんもないとこって言ったら怒られるけど、まあまあなんか、周りに、何もなさそうな気がして、まあとりあえずちょっとあかんかったら店探して飯食って車の中でパソコン仕事して午後1になって処理して帰ってくる感じ。帰りも撮りますから、これで前編後編で撮って、今回アップしようと思ってます。まあ、アイスフィッシングの話もこれでとりあえずまあまあ、入り込まんだら入り込んだであれなんですけど、まあアイスフィッシング、そうか、アイスフィッシングとイベントの話まだ終わってないの、終わってないですよね。なんで、その金曜日の釣りとかもろもろからスタートします。とりあえず時間があれなので一回止めます。聞いてくださってありがとうございました。